シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ技術部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、リー・ミラー、彼女の瞳が映す世界について話します。
はい。
この映画は5月9日公開のイギリス映画で、116分ですね。制作は23年です。で、現代がリーだけですね。監督がエレン・クラスで、制作に、ケイト・ウィンスレットが入ってたり、ですよね。で、原作が一応あるんですよね。アントニー・ペンローズという人の、という人のというか、あれか。息子ですよね。
ああ、
ペン
そう
ロー
な
ズ
んで
だ
す
から、
ね。
息子ですよね、多分。
ははは。
の、なんか、1980年代ぐらいの小説というか、ノンフィクションの原作があって、
なるほど。
はい。で、脚本がリズ・ハンナ、マリオン・ヒューム、ジョン・コリーという3人で、監督はだから関わってないみたいですね。はい。で、映画 .com 説明すると、ケイト・ウィンスレットが主演制作を務め、トップモデルから20世紀を代表する報道写真家へと転身した実在の女性、リー・ミラーの数奇な人生を映画化した作品ということですね。では、おとぎやさんからお願いします。
まず全体的な感想で言うと、結構良かったですね、この作品は。で、思ってたのと、ちょっと違う感じの作品だったんですけど、まあそこが良かったなっていう感じですかね。思ってたよりも、電気映画はもちろん電気映画なんですけど、まあ戦争ものというか、史実に基づいたというか、歴史ものの部分も結構、勉強になったというか、見て良かったなっていう部分があったので、そこは良かったですね。
なんか、シビル王の第二次世界大戦版みたいじゃなかったですか。シビル王とすごい似てんなと思ったん
そう
です
ね。確かにね。まあだから、あれは彼女をね、リー・ミラーをモデルにしているっていうところも、まあ、あるから、かもしれないですね。
あれもなんかいろいろ戦場を巡っていくじゃないですか。まあ、あれは実際まだ戦争してる時ですけど、でも今回もその戦争があったところを、なんか、リー・ミラーの目を通じて、表すみたい
まあなんか、そう言われると、あれも、このシーンと似てるな、みたいなのも結構あったりとか、その収容所のシーンとか、ぽいのあったじゃないですか。
ありま
あ
し
ち
た
らも
ね。
ね。まあ、原作、まあ、きっと参考にしてるというかね。もう読んでるんでしょうね、きっと。で、まあ良かった点、いくつか挙げたいんですけど、まず、監督のスタンスみたいなところが僕はすごい良かったなと思ってまして、僕はその、リー・ミラーのことはそんな詳しくなくて、事前の情報としてはもともとモデルをやってたと。で、ある時カメラマンに転身して、まあ戦場カメラマンになったと。まあそういう人だよっていうことぐらいしか知らなかったんですけど、だから、このポスターの写真になってるその、ヒトラーの住んでたところの浴槽でバスタブで写真撮ったっていう、これの写真が僕は有名だってこともそんな知らなかったんですけど、まあ、これを撮った人なんだっていうことも知らなかったぐらいですけど、だから、そもそもカメラマンとしてすごい、まあ、有名な人というか、偉大な人だっていうことを、この作品見るとわかるんですけど、で、まあ、女性監督っていうのもきっとあるんでしょうけど、カメラマンとしてのリー・ミラーを描いているっていうところが良かったなと思うんですね。まあ、つまりこの作品、もう多分モデルを引退した後か直後か、それぐらいから作品が始まるじゃないですか。彼女のモデル時代の話ってほとんど出てこないんですよね。なんか昔彼女の写真を見たとかなんか絵を見たとかそういう話はちょっとは出てくるんですけど、だから、いわゆる、まあ、モデルがカメラマンになった、戦場カメラマンだったっていうと、まあ、そこは普通に考えるとフックになるんで、そこを描きたくなると思うんですけど、そこを描かないで、戦場カメラマンとして、彼女がどれぐらいすごかったのかとか、男とか女とか関係なくて、カメラマンとしてすごい人だったんだっていうことをちゃんと描こうとしてて、それが、しかも伝わってくるんで、そこがすごいなって僕は思ったんですね。映画として志が高いなみたいなところを感じましたね。 で、それとともに、彼女が体験していく、戦争なんですけど、ナチスがどういうことをしてたかって、今となって僕ら、ほぼ、大体の人が知ってるわけじゃないですか。強制収容所のこととか、国の中でどういう政策をしてたかとか、なんですけど、当然戦時中は、中にいる人は知ってますけど、よその国の人とか、それから、強制収容所のことを知らなかった、後からみんな世界の人が知るわけですけど、そういうのを、その彼女の目を通じて、我々も、その時代に生きているような感じで追体験する感じになってるというところが良かったですね。だから、最初はみんな知らなかったし、当然報道されるまで世界には広がらなかったっていうところ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そこを改めて気づかされたというところで、報道の大切さみたいのも、改めて思いましたし、彼女がすごい、それに関してはすごい功績があるんだってこともよくわかりましたね。で、彼女の目を通して、それを、大虐殺のことを知った時の、彼女とか彼らの衝撃は、すごい、ものすごいものだったろうなっていうのも、しっかり伝わってきましたし、で、彼女が、これを世界に伝えなくてはいけないと。そういうふうな、使命感みたいのを持つっていうのもよくわかりましたね。旦那さんは早く戻ってきてほしいみたいなね、ことを言ってましたけど、その時点では、ドイツで何が行われてたかっていうのはそこまで詳しくは知らなかったみたいですけど、現地に行ったら、もうこれは絶対に雑誌に載せなくちゃっていうね。で、結局乗らなかったわけですけどね、彼女の。その国では、そういうのもすごくわかりましたね。で、あとは、脇を固める俳優たちが、もちろんケイト・ウィンスレットも良かったですけど、他の周りの人たちも俳優として良かったなっていうのを見て
す
て
ごい
思い
有
ま
名
し
な
た
人ば
ね。
っかりです
そうです
ね。
よね。例えば、印象残っている人から言うと、相棒というか一緒に戦地に行ったデイビッド役のアンディ・サムバーグっていう人ですよね。彼の演技もすごい良かったですし、なんだい、全然嫌なやつじゃないというかね、その当時の男性としては、どっちかというといいやつっていうね、感じですけど、その辺も良かったですし、後々わかるんですけど、息子ですよね、息子役の、ジョシュ・オコナーですよね。墓泥棒と失われた女神って、
とか、
ここでやりましたよね。
テニス、
テニスの、
なんだっけ、チャレンジャーズだ。
チャレンジャーズですね。の彼ですよね。墓泥棒の時もそうでしたけど、死んだ人が見えがちっていうね、彼は。ところは違いますけど
ああ、
ね。
そうか。そうか、そうか、最近出たんですよね。そうか、そう
そうそう
か。
ね。もちろんね、その親子なんでね、そういう、お母さんの面影はもちろん知ってるでしょうけど、死ぬまで知らなかったんですよね。そういう戦場カメラマンで有名だったみたいなことをね。それを隠し通したものもすごいなってちょっと思いましたけどね。隠せるもんかなみたいな。
まあ女性っていうことじゃないですか、だから結局。そこが女性の地位の低さというか、
なるほど。
それを表してる気もし
そう
ます
か。
ね。
有名にならないっていう。
そ
今でこそ名
う。
前は知られてるけれどって
男
こと
だっ
です
たら
ね。
どうしても有名になるけど、女性は、まあ、虐げられてるわけという表現いいかどうかわかんないけど、まあ、有名になりづらいですよね、やっぱ。
この作品の中でも描かれてましたけど、フランス人女性が髪を切られるシーンがあったと思いますけど、そのナチスに加担したというか、要するにドイツ兵と寝たみたいな、そういうことですかね。あれも有名な写真があるってことですかね。あれを撮った。
まあ、あの人だけじゃな
だけ
い
じゃない
と
です
思い
よ。
ますけどね。あれにも出てましたよね。森達さんの映画の、なんだっけ、新聞記者か。メンタリーの方。でも、 最後出てくる、
うんうん、ありましたね。
映像が。
映像ですね。はい、うん。あ、だから、ああ、あれのことだなっていうふうに、まあ見てね、うん、分かりましたし。うん。あともう一人、その、まあ、彼女の上司にあたるオードリー・ウィザーズっていう方ですよね。アンドレア・ライズボーローっていう方ですね。はい、トゥー・レスリーのレスリー役だった人ですよね。
うん、
なんか全然雰囲気違うなと思いましたけど。
うん。
うん、あの彼女も良かったですよね。はい。とりあえずそんなところですけど。はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ僕が次話すんですけど。
はい。
僕もそれもいい映画だと思いましたね。
うん。
なんか、ケイト・ウィンスレットが制作に入ってて、
うん、
すごい力を多分入れてるんじゃないかなっていう気が、うんうんうん、なんか出演交渉とかも彼女がやったみたいで、
へー、
だから多分このメンツが集まったんじゃないかなと、特にマリオン・コティアールは、
うん、
ケイト・ウィンスレットのことがすごい尊敬してるというか好きだったらしくて、
うーん、
一緒に共演したいっていう風に思ってたみたいなんで、やっぱ彼女の力、お金も出してるっぽいですからね、なんか
その、あ、そうなんですね。
やっぱ予約予選が少なくて、
うんうんうん、
足りない給料とかを彼女が出してたりとか、してる部分もあったらしく、はい。まあ、すごいなんか、この映画の宣伝で、タイタニックのケイト・ウィンスレットって言ってましたけど、まあそれ、僕はそれを今更、今もう出すのもどうなんだって話をしたんですけど、
うん
うん、でももうそれこそ、その、彼女のそれ以降の、なんていうか、努力とか、
うん、
もうちょっと見た方がいいんじゃないかなっていう気がしてて。
そうですよね。うん。
なんか出てる作品の雰囲気とか、
うん、
愛を読む人とかは、そのナチスの話ですし、
うんうんうん、
そういう社会的な価値がある作品にもいっぱい出てるから、
うん、うん、
うん。うん、まあもちろん大体有名なんだけど、
うん、
それでいいのかなっていう気はしますね。
そうですね。
うん。で、まあそういうバックグラウンドがありつつ、まあ作品としてはさっきおとけさんが話した時に話したみたいに、まあニール・ミラーが見た第二次世界大戦っていう感じの描き方になっていて、
うん、
だからまあ女性にフォーカスしてるシーンがすごく多い。
あ、そうですね。うんうん。
例えば収容所でも、まあ女の子とか、
うん、
女の人、まあてか女の人だから、ニール・ミラーだからこそ入っていける
女性の
集合。
あ、
まあ、例えば、兵士、女兵士のところの部屋とか。
はい。
まあ、男性だとさすがに入れないような場所なんで。うんうんうんうん、で、だからまあ、その、もちろん、その、写真家としては優秀だと思うんですけど、一人の写真家として、
うんうん。
それ以前に女性だからこそ撮れる写真とか、
うん、
その女性だからこそ気づく役者が、
うん
うんうん、その、やっぱこういう戦争とか何かものが起きると、一番被害に会うのは子供だったり、弱い立場の女性だったりするので、うん、そこに、やっぱり男性だと、まあ、いくら意識が高い人でも、こう、自分ごととしては、まあ、多分、写真撮れないんですけど、うんうん、まあ、彼女が行くことで、その目線を持てるんじゃないかなっていうところがやっぱあって、
うん、
だから、優秀であるだけじゃなくて、やっぱその属性っていうのも、必要なんだよっていうのが、
うん、
この映画を見て僕はすごい感じたというか、
うんうんうん、
だからこそ女性の記者だったり写真家が必要だっていうことを、まあ、訴えてきてるかなみたいな気がしましたね、うん、で、だからこそそのフランスの占領下でアメリカ兵というか、まあその解放してる方の連合軍側だと思われる男が女性をレイプしようとしているシーンとかって、
うんうん
うん、それそういうとこを描いてるのもこの作品のいいところじゃないかな、
うんうん。
本当にもう弱い立場の人こそ被害に遭いやすいっていう、
うん、
ところですよね。それは別にドイツ兵だから悪いとかだけじゃなくて、
うん、
はい。で、そうですね。あとこの作品はなんかそのリー・ミラーの家族の全面協力のもとで撮れてるらしくて、
うん、
その割にはその性に奔放な感じでお母さんが描かれてるのも、容認されてたりするのはすごいな。
うん、
ちょっとなんかデビッドは僕は多分リー・ミラーのことちょっと好きなんじゃないかなって。
いやいや、もうそういうふうに
描かれます
ね。そういう顔して
ましたね。そういうところも描いてたりするのも別にいい、うんうん、まあ反対とかしないんだなっていう。ですかね、うん。あとは、そうですね。最初に食事シーン、お昼ご飯をみんなで食べてるシーンから始まるんですけど、
はい、
なんか海の近くの、
うん。
高台みたいなところで。はい、で、あれ見たとき僕マネの絵で、氷上の昼食っていう絵があるんですね。
はい、
それは、男さん、女さんで、
うんうん、
6人で、まあ、原っぱみたいなところでご飯食べてる。
うーん。
なんですけど、まあ、それ自身が神話から撮ってるオマージュ作品なんですけど、その絵って女の人がトップレスなんですよ。
うん。
男の人が洋服着てるんですよ。
うん。
だから、そんな感じの、昼食してんなんだなと思って見てたら、
うんうん、
最後に、その写真が出てくるんですよね。だから多分、その、早朝の昼食をモチーフにした写真を撮った。
ああ、そういう。
ですよ。
まあ、遊びというか、その、写真のためにってことですか。
はい。だからそれでトップレスになってて、で、その写真が残ってるから、あの写真、なんかシーンを撮ったんじゃないかな、と、思いましたね、
うんうんうん。なるほど。僕は最初、どういう状況かなって思って見てたんですよね。
ああ、うん。
いや、なんか、なんかこの人たちは娼婦みたいな、そういうことなのみたいな、ね、最初思ってて。はいはい、そういうことですね。うんうん、
僕は早朝の昼食をやりたいのか、もしくはその女性が解放されているっていうことの象徴として描いてるのかなと思ったんですけど、うんうん、なんか、うん、象徴として描くには、ちょっと結構現実的な話じゃないですか、
うん。
なんかその、例えばさっき、この前に話した獣がいるみたいな、
はい、
なんかもっと抽象的な映画だったら、うん、まあそういう表現が挟まれてるのわかるんですけど、そういう話じゃないじゃないですか。
うん、そうですね。
多分、その、早朝の昼食をやりたかったんじゃないかなっていう。
なるほど。
でも、旦那さんになる、はい、テンローズは画家だから、
うん、
絶対知ってるはずなんで、
うん、
その一言なんか突っ込んでもよかったんじゃないかなと
思う。あそこでね。
早朝の昼食かよ、みたいな。だって、マネの絵の中で多分、トップ3に入るから有名な絵なんで、うん。はい。で、そうですね。で、あとは、その、まあ、それに関係してるんですけど、
はい。
僕映画でトップレスのシーンがあんま好きじゃなくて。
おお、そうなんですか？
なんか、そう、全然話入ってこなくなっちゃうんですよ。
そういう
別に、映画で見なくてもいいから。
はいはいはい。
なんか、映さないっていいんじゃないかな。
そういう状況だけど、別にそこを映す必要はないと。う
ん、まあ、胸元、バストアップでいいじゃないですか。
はいはい。まあ、わかりますからね、それで。
絶対見ちゃうんです。言わないですか？そこに視点がやっぱ行っちゃうんですよ、ね。
まあ、当たり前ですけど、男性はそこに目が行くのも、それは当然なわけですけどね。
うん、他のとこ見たいし、全体を見たいんですけど、
うん、
でも別に真面目なふりをしてるわけじゃなくて、なんかこう、
わ、はいはい、かります、わかります。
話が全然入ってこない時があるんですよ、本当に。だから、うん、なるべく別になしにしてほしいな
と思って、うん。まあ、僕は、入ってこないまでいかないですけど、
はい、
なんか、そういうシーンになると、なんか変なスイッチが入るのはありますね。なんか違う、今までこう、流れてきた、こう、自分の、この、例えば心拍数がなんかそこで急に上がっちゃうとか。
まあまあ、ちょっと意識しちゃいますよね。
変な、そうですね。そういうのありますよね。
それがなんか、物語にとってすごい重要だったりする場合はいいんですけど。
う
ん、
そうそう。もうラブシーンだったらいいんですよね、別に、それで。
ラブシーンも別にバス、後ろから撮ればいいんじゃないかなと思ったりとか。
まあ、ラブシーンで何を表現したいかにもよりますよ
ね。うん、そう、うんうん。それはもちろん。あった方が意味があるんだったらいいんですけど、うんうん、で出る方もやっぱそれでちょっと抵抗もあると思う
んですよ。もちろんね。うん。
やっぱ外国の人だとしてもやっぱ、そのトップレスになるのはちょっとっていう人がやっぱいっぱいいると思うんで、
うん、
なるべく出さなくていいようにしてほしいなっていうの
ですね。そうですね。もうなんか、直近でサブスタンスとか、ノスフェラトゥとか、それこそ、獣がいるもそうでしたけど、うん、なんかもうそういうシーンばっかりの映画が続いてるなっていうのは。
獣がいるありましたっけ？
ちょっとだけ、だから水の中に潜るシーンぐらいですけど。
ああ、
うん。ちょっとか。ちょっと見えるぐらいですけどね。
あ、
うん。だから、たまたまですけどね。
うん。
うん、
で最後に、ちょっとこれは別にこの映画に関係しないんですけど、
はい。
その丸坊主の剣あるじゃないですか。
ああ、はい。
で、僕はなんか、この映画に出てくる丸坊主とか、
うん、
てか、女の人が丸坊主にされるって、ものすごくインパクトあるじゃないですか。
はい。
だから、なんか、すごい野蛮な行為、イコールになっちゃうんですけど、
うん、
果たしてそれが本当に野蛮なのかっていうのを、すごい考えたんですよ。
うんうんうんうん、
例えば、その、まあ、ドイツ、ナチスが占領されてたとして、自分の周りが。
はい。
で、近所の人が、なんか、そのドイツ兵と付き合ってて、
うん、
演技を図ってもらったりとか、あとは、その密告をしてたとかいうことが 分かった場合、
うん、
戦後、その人をどう処分するかっていうのは、自分の中でやっぱ絶対あると思うんですよ。
うん。
それによって自分の家族が殺される可能性があったとか。
はい。
だから、それでもし、その罪だけで、その罪をその罰として、坊主になる。
うん。
だけで済むんだったら、僕はそれは別にそんな悪いことじゃないんじゃないかなと思ってます。
ああ、それだけなら。
だけだ
ですね。うん、うん。
別に髪は生えてくるし、
うん、まあね。
例えばまあなんか裸にされたり、レイプされたりするわけじゃないから、
うん、
まあ、確かにその精神的に辛いけど、
うん、
一時的なものかなと。その可逆的なものなので、うん。それで許されるんだったら、別にそれぐらいの罪はもうしょうがないんじゃないかなって、ちょっと、うん、まあ僕は野蛮だなとは思うんですよ、もちろん。
うん、
でも、当時の風土とか、
うん、
そのやったこと、もし、本当にそれがやったことだとしたら、
うん、
まあそれが本当に、なんか、象徴的に野蛮だみたいな感じで、この映画でも扱われてますけど、
うん、
それが本当にそうなのかなっていうのをすごく考えながら見てましたね。で、なんかその、実際どうなんだろうなと思ったから、
はい、
ネットで調べてたんですけど、
うん、
なんか平井根明子さんっていう人、
はい、
なのかちょっと読み方わかんないですけど、はい、平に稲っていう字に書いた方が、その、丸刈りにされた女たちっていう、論文みたいなの出してて、
はいはいはい、
ネットで読めるんですけど、それを読む限りは、その、それを受けた後に、丸刈りを受けた後に、まあ男性でもそういう、なんていうか、ドイツに通じてるフランス人が入れたわけですよ。
うん、
ドイツに、その、肩入れしてるような。そういう人は、なんかやっぱ、刑を受けたらしいんですけど、
うん、
女性は丸刈りにされた後に、場合によっては刑を受けたと、
うん、
別な刑を、だから男性と一緒に、それだったら丸坊主いらないだろうと思ったし、でその性行為を行った人はその丸割りにされたうちの半 40% から 50% ぐらいらしいんですよ。
うん、
これの 50% はその例えば密告とか、
うん、
まあ、ちょっとなんか肩入れというかなんかそのしてたとかいう、まあ、性行為をしてたわけではない人も含まれてたらしくて、
うん、
まあだから一概にそのなんていうか、みんなが思うようなイメージの人ばっかりではないから、
うんうんうん、
まあその例えば裁判で、まあ彼の人たちが見つかったわけじゃないんで、
うんうん、
例えばその死刑じゃないですか。
そうですね。
現、
う、
地、ん、じゃないですか。だから、まあそういう意味でやっぱりその危険な部分では大きいなと思って、
うん、
まあもしそういうのが、でも何にも罪に問われなかったら多分、この街では暮らせないと思うんですよ、どっちにしても。
うん、
実際、でも、なんか、この、丸ごりにされたら、追放されるらしいんですけど、この街ではダメで、他のところに行きなさい、みたいなのが、条例か法令かわかんないけど、あるらしくて、なので、まあ、実際そこでは暮らさないんですけど、でも、なんか、その、罪と罰ってやっぱ、必要で、
うん、
例えば何か、ドイツに加担した、その、攻めてきた、占領してきた人に加担した場合に、例えば何も罰がないと、多分、その後生活ってうまくいかないと思うんですよね。
うん、
だから、まあ、法律とかがあればうまくいくんですけど、でもそんなの、その戦時前に、そんな法律を
作ってるわけない。想像できてないですからね。そんなの、うん。
で、その罪を犯した後に、その法を作るのっておかしいじゃないですか。訴求的なものってダメだから。
うん、
まあ、だから難しいんだけど、でも、不問に付された場合って多分、他の方に、その、力が行っちゃうというか、リンチに繋がっちゃうところがあるから、
うん、
みんながみんなだって理性的な人ばっかりじゃないんで、
うん、
だから難しいところだなと思って、ちょっと考えましたね、これを見て。
うん、まあ、僕も答えるのはちょっとないですね、僕も。どれが正解かみたいなのは。
うん
うん、まあ、なんだろう、まあ監督がどういう意図というかね、どういう、うん、気持ちで入れてるかはわからないですけど、まあ、僕が見てるときに考えたのは、まあ、彼女たちはそれしか選択肢がなかったといえばそうかもしれないし、
うん、そうそう、そういう人ももちろんいると思うん
ですよね。生きるためにはもうそれしかなかったみたいなことになると、
うん、
なんかそれを罪に問えるのかっていうのも、
そうそう、
思いますし、
逆の人もいるじゃないですか。多分、こう、自分からするよって言って、
うん、
便宜を図ってもらってた人も多分いただろうし、
そうですね。
そう、そういう人に対しては、どう考えるかとかっていうのを、
ね、うん、
まあ、僕は多分男だからかと思うんですけど、うん、見てて思っちゃいましたね。
だから、うん、その、細かいことを言うとというか、もっと 小さなものから考えていくと、じゃあナチスにまあ加担したドイツ人は全員罰しないといけないのかみたいなことにまでなるわけじゃないですか。
でもフランスではドイツ人は罰せないじゃないですか。
まあまあフランスではもちろん、フランスではですか、うん、もちろん、うん、その、そういう法律のものがある、あったとして考えたらってことですよね。うん。
うん。
うん、まあ、加担したっていうのをな、何をもって加担したっていうことに判断するかみたいなことですよ。
うん。
うん。
うん。だからこれなんか象徴的に、その、出されるんで、坊主、
はい。そうですよね。
さっき、森達さんの映画にも出てきたように、
うんうん、
まあ、集団心理の怖さみたいなところで挙げられることがあるんで、まあ、良くないのはわかるんですけど、その良くなささっていうのは、本当に良くないのかどうかっていうのはちょっと考えちゃったところがあったというか。う
ん、なるほど、
うん。でもまあそういうのを考えさせる上でも、写真がやっぱないと、記録って重要なんで、まあ、そういう意味では意味があるかなと思いますけどね。
うん。
うん、これはそんなとこかな。
はい。
はい。
ありがとうございます。
なんかありますか？
いや、なんかその、僕は知らない写真が多かったですけど、
うん、
その歴史に残るような写真が結構実際にあったというかね。で、
はい、
後からなのか、その雑誌に載ってたのかわからないですけど、
うん、
彼女が結構そういうのを撮ってたっていうのはなんかすごいし、その、うん、映画を見てるときは、僕は知らなかったんで、その写真が実際にある写真なのかってわからないで見てるんですが、うん、最後に、はい、これらは全部実際の写真を元にこの映画作られてますみたいなの見せられると、うん、いやすげえなと思って、
うん、
ヒトラーのお盆を持って帰ったっていうのはあれは本当なんですかね、どうなんですかね、
わかんないですね
家にあったじゃないですか、
ありましたね風呂はどういう意味があるんですかね、入ったの。
いや、まあだからあれは彼女らしい写真ってことなんじゃないですかね、やっぱり、
うん、
その戦場カメラマンになる前はなんかちょっと変わった写真撮ってたじゃないですか、女性を被写体に、
はい。
だからなんかそれの延長なのかな、みたいなふうにちょっと僕は思いましたけどね。だから、その、まあ、これはまあだから、なんだろう、作り物というか、その、現実を捉えた写真ではないというかね、その、なんか象徴的な写真ではありますけど、
はい。
なんか、そういう、まあ、彼女の、クリエイティビティみたいなものの象徴なんですかね、これは。
うん。
うん。
うん、
まあ、意味とか意図はちょっと僕もわからないっちゃわからないですけど。
うん。まあでもインパクトはあります、
ね。もちろんですね。
うん、これは入りたくないですけどね。
いや、そうですよね。普通に考えたらね。そうなんですけどね。うん、そんなことするってなりますよね。
あれないですか。いや、てか全然ヒトラーとかじゃなくても、全然知らない人の家の風呂入りたくないですけど。シャワー浴びるぐらいならまだしも。
うん、
風呂桶の中入りたくないですよね。
うん。いや、そんなよりそのヒトラー宛ての手紙とか置いてあったじゃないですか。
うんうんうん。
なんかそれを持って帰ったりとかすんのかなとか思ったんですけど。
ああ。
そういうことはまあまあ、描かれてはなかったですけどね。
うん。うん。うん、でもあの家はもうだいぶ使われてないんじゃないですかね。
そうなんですよね。どれぐらい自殺、ヒトラー、が自殺してどれぐらいの感じなんですかね、あれはね。
だってなんか、僕王じゃないけど、機関のなんか、基地にずっといたっぽいじゃないですか、
うん、最後。ああ、そうか、そうか。まあ、うん、だいぶ空き家だったのかもしれないですよね。
うん。
そうか、そうか。で、たまたま、まあ、あれは、なんだろう、連合軍ですかね。
はい。
が、まあ、詰め所みたいにしてたというか、
うんうんうん、
勝手に使ってたみたいなことですかね。
だから、あそこのところに乗り込んでいくところとかも、やっぱシビル王とちょっと似てんなと思って。
うん。
建物の中にどんどん入っていくみたいな。
うんうんうん
うん、はい。では、今日は、リー・ミラー、彼女の瞳が映す世界について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。